京都これからラジオ。この番組は環境、文化などを切り口に市民、事業者共同のもとお送りする情報番組。毎回さまざまな取り組みを行っているゲストをお招きし、京都のこれからを楽しく語り合います。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。今回で5回目の放送となります。私は NPO 地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平です。よろしくお願いします。そして、今日もお相手を務めていただくのは、株式会社高野の、高野中也さんです。
はい、こんにちは。
こんにちは。高野さん、最近どうですか？天候が随分変わってきましたし。
そうですね。まあ5回目ということで、ね、だいぶ僕もトークには慣れてきたような感じで出ます。
はい、まだ緊張しちゃいますね。そうですね。これを番組は月2回から放送しているわけですけれども、番組をお聞きの方は、もしかすると再放送をお聞きになられている方もいるかもしれません。インターネットラジオの方でも聞けますので、ぜひ、お聞き逃した、された方はですね、インターネットの方アクセスしていただければなというふうに思います。
はい。最近ね、ちょくちょくちょっと言われますよ。
あ、そうですか。聞いてますよ。
聞いてますよ。
なるほど。そうですね。僕もいろんなところで言われますね。インターネットラジオの方もね、簡単に聞けますので、ぜひぜひアクセスしてみてください。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。さて、本日のゲストをご紹介いたします。本日は社団法人京都府産業廃棄物協会、専務理事であられます岩田、隆さんをお招きいたしています。こんにちは。
あ、こんにちは。社団法人京都府産業廃棄物協会の岩田です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。京都府産業廃棄物協会ということですけれども、産業廃棄物って言葉入ってますね。なんとなく多分こんな協会さんだろうなっていうのはイメージがつくかもしれないですが、どんな活動されているか少しご紹介ください。
そうですね、私どもは平成9年に認可された団体で、いわゆる社団法人ですね。社団法人として業者団体としての、集まりです。現在約250社ほどの、業者さんの集まりで、活動しております。
なるほど。京都府下の250社、多分いろんな方がいらっしゃるんですよね、廃棄物に関係される、
う
ん、
そうですね、はい、
なるほど。
250社といっても、ね、少ないです、まだまだ。
ああ、そうですか。
800社を京都府下で、まあ、本社構えておられる会社企業でしたらね、だいたい800社以上あると思いますので、その中でも250社とまだまだちょっと少ないんですけども。
なるほど、はい、800社ぐらい本当は廃棄物に関われる、
ね、そうですね、
はい。平成9年ということは、なんかそのきっかけがあったんですか、やっぱりその皆さんで。
ありましたね。その当時はですね、全国にいわゆる社団法人の参拝協会ができてたんですよ、ずっとね。
あ、その前からいろんなところ、
まあ、あったんですよ。ははで、ね、京都だけが、ね、できてなかったんですよ。
あ、そうですか。
最後の最後で47都道府県中最後の団体ということで、
へ、
その平成9年の3年ぐらい前からこう 2グループとして2団体として活動しながら、まあ、いろんな紆余曲折がありながら、認可されたという経緯がありまして、海の苦しみが大きかっただけに、ちょっと、まあ、京都議定書もありましたけどもね、ありますけども、はいはい、海の苦しみが大きかっただけに、まあ、頑張っていこうじゃないかということで、させていただいております、はい。
なるほど。高野さんもその会員さんというか。
そうなんです、うん、
当時ね、一緒に、はい、
当時ね、まだね、認可されなかった時、ね、岩田専務理事と一緒にもうあっちこっち走りまくって
来ましたね。
ねえ、もう今もう13年前ね。13年前だけど、準備期間もありましたね。任意団体の時の活動が
3年ほどありました、
ね、3年ほどありましたのでね、
はい、なるほど。
足掛け16年
ですね、もう。
なるほど、16年、はい、一緒に。もうどんなね、中身の活動されているのか、もう少しご紹介いただけたら。
やっぱりこう 社団法人ですので、いわゆる公益性の高い事業をやろうということなんですけども、まあ、いかんせんその業者団体ですので、業者の中でのその、まあ、法律のこととか、あとまあ事業のこととかのね相談を受けたりとか、まあ、対外的にはあの参拝フォーラムというね、あの市民に向けての参拝のことを分かっていただこうという活動をしたりしておりますが、やっぱりその業者団体の限界がありましてね、なかなかその思うような活動ができないことと、まあ、言っちゃなんですけど、やっぱり参拝というとイメージがやっぱりね悪かったですわ。
なるほど、
ね、産業廃棄物処理業者というとね、非常にこう荒くたな仕事をしてるんじゃないかと思われがちだったですね。で、特にですね、その違反ね、お方さんの不法投棄とか、
なるほど、
まあ、その辺もね、ちょっと不法投棄なんてほとんどが参拝業者じゃなくて一般の市民の方がね、うんうん、本当はこうちょっとね、ついでに捨てちゃえということが多かったんですよね、
うん、
で業者とすればなかなかねその辺を払拭されなくて、まあ、そのいわゆる産経職場、危険汚い
きつい汚い
危険か、
産経、
そう産経職場という話だったんですけどねところがですね、このあの京都議定書のあたりから、いわゆるリサイクルという一つの産業がね、できつつありますね。あの日本で言えば いわゆる生産とか製造されているところを動脈産業と言うんですよ、
うんうんうん、
で我々受け皿になっているのが静脈産業と呼ばれておったんですね、その間はやっぱり人間の体と一緒につなぐものがね、こう毛細血管みたいなのがあったんですけども、はい、この毛細血管がですね、いつの間にか太くなっちゃって、今日本の一つの産業の柱として環境関連というね大きな、あの枠組みでいけば環境関連という枠組みで膨らんじゃって、このマーケットが120兆円とかね、
うんうん、
まあ、統計の取り方によって違うんですけども、そんだけ膨らんじゃって一つの巨大なマーケットになって、今度動脈産業側がも参入してくるというね、
う
ん、参入障壁がちょっとあったんですけど、
そうですね、
それがね取り払われてというか、そのリサイクルの波でね、そういう 状況ですね今ね、はい、
なるほど。多分そのね、あの立ち上げられた頃と今では、うん、その環境のキーワードっていうのも随分その市民への広がりだとか業者の捉え方っていうか、
ね、
取り組み方も大きく変わってきてるから、
ね、全然違いますね。
あの会員さんたちも随分変わってきてるんでしょうね。
会員さんも初めは50社
50社からスタートして、
なるほど、50社からスタートして今270、
ね、はい、30会員さん
入れると270になるかな、
30会員さんはね、まあ、あのいろんな企業さんのね、あとちょっと募って入ってるんですかね。
そう、入ってもらってます、う
ん、でもさっき最初にお話出たように、そのいろんな法律があるんですよね、廃棄物に関するね、
ま
つわる、
そうですね、
それはね、その市民ももちろんそうですが、事業者の皆さんも多分新しく入ってこられたりだとか、すべてをこう把握するってこともなかなか難しいでしょうし、そういう時に多分いろんな情報をこちらがお持ちになられてる、
ね、あの、まあ、ちょっと硬い話になっちゃいますけども、日本の廃棄物に関する法律っていうのは、いわゆる昭和45年の公害国会、
はい、
いわゆる公害を出さないところからのアプローチで作られた、
もともとね、そういう
で、ね、で産業を育成しようという意味での例えば建設業法とかね、ああいうみたいな形でのアプローチじゃなかったので、ちょっとやっぱり分かりにくいことと、あの業者の視点がちょっと外れないんでね、うん、我々もちょっと、まあ、困ってるところもあります。それと改正が、要するに世の中の現実の方が、リアルな方がどんどんね、こんなとこ捨てるんかとかね、こんなことやるんかとかいうことが出てきちゃって、追っつかないですよ法律が。それに対してだから対症療法的になってるんで、法律がちょっと分かりにくくねなりつつありますね、はい、
なるほど、まあそうでしょうね、どんどんどんどんそのね、あの改正する部分と複雑にこうなっていくでしょうね、そうですか。あの岩田さんは専務理事ということですけれども、はい、あの協会の中ではどんなお仕事をされてるんですか。
はい、私が持ってる委員会は、相談指導といいました、市民からとか業者からの相談とか、あと研修会、あの、はい、業者に向けてとか、まあ、市民の皆さんに向けての研修会の、仕事をさせていただいております。
なるほど、はい、ちなみにどんな研修があったりするんですか。
あのね、先ほど言いました法律のこととか、それと事業者の中でも従事者ね、一番最前線におられる
作業
されている従業員の方、ね、そのあたりの方がやっぱ一番知っておかないと、この法律にちょっとややこしくてね、あの従業員が何か、まあ、失敗をしちゃうとね、会社にまで及ぶというね、
あ、
不法投棄、従業員の方が何気なく不法投棄したことが見つかっちゃうとね、うん、見つかっちゃうといったら変な言い方ですけど、ちゃうと会社もちょっとね、非常に大きなペナルティを受けるということになってまして、
そうですよ、ね、
だから従業員 その、うん、レベルも上げないといけないし、法律の知識もしていただけないといけないということと、そういう向けと、あとはね、あの階層によって、例えば中堅のね、中間管理職の方に向けてとか、はい、あと経営者、 層に向けての研修とか、うんうんうん、いろんなそういう会社に向けての経営あの研修会を行っています。
なるほど。じゃあここでまず、まあ、あの1曲まず挟みたいと思うんです、はい、今日はあの全曲、岩田さんの方にお持ちいただいております。あ、はい、1曲目、思い出などありましたらこれからかける曲ですけれども、
南沙織さんの17歳なんですね。私が17歳、高校生の頃ですね。高校生の初めて買った LP が南沙織さんのこの LP でしたんで、もう脇に抱えてね、ワクワクしながら家帰ったことを覚えてます。
なるほど。最初の最初に買った
そうですね、
ですね。
実はこの時ね、話ちょっと変わっちゃいますけど、井上陽水を買うか迷いましたね。結局井上陽水買っちゃう、氷の世界ね、買っちゃいましたけどね、まあこっちの方がやっぱり買っちゃいましたね、その頃はね。
じゃあ聞いてみましょうか。
はい、
南沙織さんで、17歳。
美しさを守ると書いてゴミ。廃棄物としてのゴミから優しいゴミへ。株式会社高野ではこのゴミの精神を大切にし、地球に住む皆さんと共に歩んでいきたいと思います。ゴミを心に、株式会社高野。
後半も、引き続き、ゲストをこの、京都府産業廃棄物協会専務理事の岩田隆さんにお話を伺っていきます。あの前半ではですね、あの京都府産業廃棄物協会というのはどんな団体だというのをご紹介いただきましたけれども、あのその中で随分その立ち上げられた当初と今が変わってきたよという話がありました。で、あの、まあ、リサイクルなんてキーワードも出てきましたけれども、うん、あのそれこそね、今循環型社会を作ろうということで、少し前から随分動きが活発にいろんな業界の方が関わって、もちろん市民もそこに入って、はい、行政も入って、あの一緒になって今取り組んでいるところですけれども、その中でもね、あの 3R みたいなキーワードってありますよね、
はいはいはい、
あのリデュース、リユース、リサイクル、うん、そのあたりちょっとね、あの協会さんとして何か取り組まれていることがあったら教えていただきたいなと思うんですけれども、
はい、実はご存知だと思いますけど、釣りある検定というのは、ね、去年から、ね、あの 京都でね、京都発信で、やっておりますね。でその中で、まあ、私が一応ここの、釣りある検定実行委員会の、まあ、業界のちょっとね、業界の団体からの参加ということで、はい、させていただいております、はい、で去年初めて、検定試験があったんですけども、まだまだちょっと受験生が少ないんで、ちょっとまだこう浸透してないかなと思っております。で 3R ですけども、ね、皆さんもうご存知だと思うんですけども、リデュース、リユース、リサイクル。リデュースはゴミを減らす、リユースはもう一度使う、でリサイクルが再生して使うということで、リサイクルの方にはどうしても皆さん視線が、ね、いっちゃいますわね、うん、だからやっぱりリデュース、ゴミを出さないことがやっぱり一番じゃないかなと思ってますし、でリユース、私らちっちゃい時はね、子供の頃はもうなんかリユースもう一度使うのは当たり前でしたからね。私兄弟で長男だったんですけども、下へ行くほどなんかね、お風呂がずっと下へ行ってましたからね、ランドセルとかね、なんかどんどん下へ、ね、弟なんかかわいそうでしたわ、うちなんかね。それはね、今の流れじゃなくてね、大量生産、大量消費、大量廃棄の流れが間違ってた、間違ったとは言えないんですけども、じゃあ流れとしてやっぱり揺り戻したかね、昔みたいに節約していこうということだと思うんですよね。まあリサイクルも、私はちっちゃい頃は瓶 ね、
ええ、
ね、お酒の瓶を1本酒屋さんへ持って行ったら5円、5円とか10円ね、
10円
くれてましたし、
それリユースです。
リユース リユース
リユース
リユース
リユースやね。
そうです。
そんなんとかね、あと、そういう方、あの古新聞ね、新聞とかね、雑誌をあの古紙の回収業者に出すと、なんかトイレットペーパーくれたりとか、はい、5円とか10円 ね、いただいたりしましたね、うん、それがやっぱりまあ、それが一番そのちょっと物のね、例えば紙とか、
はい、
瓶のね、なんちゅうかな、 それもなんかライフサイクルがありません。それを全うさせてあげるのがやっぱり我々が資源を有効に使う、ね、順番じゃないかなと思うんですよ。それをわざわざね、わざわざなんか無理やり元に戻して、
はい、
ね、特にあのプラスチックなんか、ね、特にわざわざ戻すと、それでもエネルギーかかるし、
そうですね、
戻したからといって、うん、ちょっと遠回りするだけで結局廃棄物になっちゃうというね、その循環が本当にいい循環なのか悪い循環なのか、やっぱり、もう少しきちっと整理して判断しないと、何でもかんでもやっちゃうと うん、逆にエネルギーの負担がかかるんじゃないかなと思っております。
いや本当にそうだと思いますね。そのやっぱり、ね、市民含めてですけど、やっぱり何でもかんでもこう使い切ったら1回で使い切ってリサイクルっていう流れで、またここをリサイクルするときにエネルギーかかるよっていうことはあまりイメージせずに、とにかくリサイクルっていうようなことにもなっているので、その前にリユース、リデュース、これをどうやっぱり作って、あのマーケットを作っていくかというか、みんなが取り組んでいくかっていうのは大切な視点だと思いますね。まあ、その 3R 検定っていう風な話が出てきましたけれども、検定ができて、ね、しまうぐらいの話なので、多分とても、大切な話なんですけれども、やっぱりまだまだ分かりづらいというか浸透できていない部分もあるんでしょうね。その点協会さん の, なあの会員さんの中ではこの 3R 検定、高野さんこれ受けたんですか？まだ受けてない。
いやいや、これね、結構 3R より 3R 検定いう、
そうですね、
いうぐらい
結構ね、これ今回 NHK のね、京都でやった時でも NHK のね取材とかでね、京さん来てましたしね、我々のその、まあ、廃棄物のね業界の方の、まあ、充実者の方もたくさんちょっと受けてるというよ、もう会場確か入れ、先ほどねまだまだ少ないとセムジちょっと言わってましたけども、会場なんかもう満杯に近いぐらいの感じ。
いやいや、逆に会場がそこしかなかったから、大阪と東京とじゃなかったから合わせるんで、それでもまだまだ少ないですね。
そうですね、はい、まあまあ、それでもどんどんこれから広がっていくかもしれませんね。
ちょっと結構ねこれ難しかったけど、90点以上取らないとダメ。
あ、それその一応ね、試験のあれ合格ラインのあれはどうやったんです？
あのね、初め8割ぐらいかなという話がね出とったんですけども、結局90点に収まりまして、
うん、
でそれ60点以上80点以内やったかなの方は、あの90点未満の方はあのリーダーの卵でね、 3R リーダーの卵いうことで、うん、まあ卵をいう形でこんなもらってますわ。
え、ちょっとそれ名刺、
これはリーダーですけど、
リーダー
の卵っていうのはこの人あるんですよ。60点から9点未満やったから、その間のね得点の方は、
うんうんうん、
その9点で次回頑張ってくださいよという形でね、させて
ください。優しい言い方をちょっとしてありますけど、
はい、
まあでも今ねお持ちになられてるのはその検定の合格された合格証ですね、はい、合格証ですね、はい、
なるほど、
うん、で実はスリアル検定というのはこの試験、この検定の試験を合格するのが 目的じゃなくて、
はい、
合格した方々が横のネットワークね、あらゆる、まあ、業種とか、ね、市民の方々のネットワークをこれから活用していこうということなんで、
そうですね、
これからですね、これは本当に
これから本当にこれ知識だけ持っててもしょうがない話なのでね、これをどうやっぱり地域の中でとか業界の中で仕事の中で生かすかっていうところ、ね、
そ
ういうことね、
そっちの方がやっぱり大事かなと思っています。
ね、3R、まあ、広いね、まあ、分野の中で 3R を推進進めていこうということですよね。
はい、
うん、
そうです。
そうですか、分かりました。まあ、廃棄物ってね一言にキーワード言っても、実はこの番組次回のゲストもちょっと今日お話がね、はい、聞ききれないので、あの岩田さんには次回もゲストに来ていただくので、廃棄物って一言に言っても多分もっともっと実は奥深い話がたくさんあると思うんです。でそもそも廃棄物って何ぞやと。
そうですね、廃棄物、しかもその産業廃棄物と、
産業廃棄物、うん、あの一般の方なんだとなかなかね、あの近そうな話ってちょっと遠い話も、
新聞にはねたくさんそういう部分でねたくさん出てくるんですけど、実際の産業廃棄物というのは何ぞやということをね、もうセムリジの方にちょっとディープなお話
から、そうですね、だから僕ら、ね、あの今生活ここのスタジオもそうですけど、最終的には見渡す限り全部これゴミになっていく、
はい、
わけですよね。あのそれはやっぱり長くどういうふうに使えるかっていうこともそうですし、もちろん1回で、ね、使い捨てないといけないようなあのシーンもあるかと思うんですけど、そうじゃなくてもいいシーンっていうのもたくさんあるのでね、あのそのあたりまたあの来週具体的に聞いていこうかなと思いますけれども、あのもう一曲今日お持ちいただいております。
ビリー・ジョエルのニューヨーク52番街ですね。実は私学生の頃ね、大学生の頃もう追っかけてたね、ビリー・ジョエルのね。
ずっと追っかけて
ましたね。
なるほど。
コンサート全部行ってますし、
すごいすね、
日本に行ってるコンサート
から
、ね、2日やったら2日続けて行ったりもしてましたからね。ちょっとなんか惚れ込んじゃいましたね、そのニューヨークのそのなんていうか都会っぽい雰囲気がね、憧れましたね。はい、
岩田さんちなみにご出身は
大阪です。
あ、大阪で、
はい、
そうですか。今京都に住まい、
あの、いや今も大阪なので大学が京都だったんで、
なるほどなるほど、
京都でちょっとねうろうろと
うろうろと
させていただきました、うん、はい。
京都これからラジオ、今回も、もうそろそろ終わりの時間に近づいてきました。今日はですね、京都産業廃棄物協会専務理事の岩田さんをお迎えしてお話を聞いていきましたけれども、はい、まあ、今回第5回目ということで、実は、その、まあ、廃棄物、ゴミの話であるとか、環境の話だとかっていうのを、この5回随分、うん、話を聞いてきてるんですね。で、前回は、京都市の循環型社会推進の、はい、課長をお招きしてお話聞いてきましたけれども、うん、やっぱりその事業者の皆さんっていうのがどういう活動をしているのかなとかね、今どういう動きがあるのかなっていうのはかなり今回の岩田さんの話で見えてきたけれども、
うん、
まだまだ実は聞ききれてない部分があるので次回、
ね、
うん、もう少し深く聞いていきたいなと思うんですけれども、多分高野さんもね、
はい、
この協会でもう最初からね立ち上げのところから関われてるっていうのは僕は今日初めて聞いたんで、まあ、すごいなと、もう十数年前ですよね、
はい、
で多分もう今も関わらもちろんね中心的に関わられていて、
うん、
変わってきた部分と、もっともっとここ興奮したいなと、
たくさんありますね、
たくさんありますか、
はい、
うん、でもそれはすごくいいことですよね、皆さん集まって力を合わせて、はい、次の時代を作っていく、まあ、京都これからラジオっていうぐらいですから、
はい、
これからをどう作っていくか、うん、この部分をもう少し次回も皆さんお招きしますので聞いていきたいなというふうに思います。まだ実は時間が残っていて、俺今見てたらあれまだもう少しあるじゃんと思って勘違いをしてたんですけれども、こんなこと放送で言ってたのもねあれですけど僕はね実はねこの間仕事でね韓国に行ってたんです。でね、僕ね、うん、初めて韓国行ったんですよ。
初韓国？
初韓、いや、実はね、行くタイミングがなかなかなくて、で、僕のね、その周りの方で韓国に行かれてる方たくさんおられて、
はいはい
はい、でね、韓国では、僕ね、ずっと日本で聞いていたのは、
はいはい、
ファーストフードなんかがね、
うんうん、
その使い捨ての容器を使ってないよと。で、使ってたとしても、それデポジットかかっててね、
はい、
実はちゃんとそのリサイクルされてんだよ、みたいなことを、フランチャイズチェーンが皆さんやられてるっていうのは、すごい先進的な取り組みされてんだな、なんていうふうに思っていたんですけれども、実際ね、今回行ったら、どうやらそのイ・ミョンバク政権になって、ガラッと雰囲気変わってしまったと。
うん、
またどうやらその使い捨ての文化に戻ってしまったよ、なんていうことを現場の方がおっしゃっていてね、それはどうしてせっかくそこまですごいね、先進的な取り組みされてたのがまた変わっちゃったのかな、なんていうのを、
あ、本当、
目の当たりに今回韓国に行って、もう少しそれ調査したいな、なんていうふうに思
って。韓国はね、食べ残しあるでしょ？
文化ですね、食べ残し。
うん、あれは必ず、その、ミョンドン、ミョンドンの食堂から大きなとこまでね、必ず食べ残しを大きな容器でね、豚の餌で。これ昔からやってるよ、今となってるのね。
あ、豚の餌になって。いや、でもなんかその文化もちょっと見直していかないとねっていう動きがあるよ、なんていうことを聞きましたね。日本もそうですし世界もそうです、いろんな文化がありますし背景がありますので、うん、それに合わせた取り組みが多分どんどんどんどんこれからもっともっと広がっていくのかな、うん、なんていうふうに思います。はい、それではまた次回をお楽しみに。この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。